何もできなくなった母を通して神様がついているっていうことがどんなに平安のことなのか、どんなに素晴らしいことなのか、母は寝たっきりの主の証人に最後までなりました。皆さん、私たち生きているとですね、その時には大事件や悲劇に思えることが起こります。この世の中はまだ神の国が完成してませんから、今神様必死に働いてくださっているけれども、まだ壊れたり破れたりしている部分がいっぱいあって、悪魔も猛烈に働いてますから、思いがけない辛い出来事も起こります。なんで、なぜとしか思えない、そんな渦の中で自分の至らなさや人間の醜さしか見えてこないということがあります。でもイエス様はそこから私たちを神様の栄光の中に復活させていってくださる救い主です。間違いありません。今日のマルコの福音書1章も、実は時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、神の国は来ているからというイエス様の宣言に始まっていきます。この神の国が近づいたという言葉はよく言われるんですが、まるでプラットホームに電車がダーッと到着して滑り込んできたというようなイメージなんです。もう到着した、イエス様の到来とともに神の御国はこの破れの多い地上に来て始まっているということを表しています。ですから今日の16節から20節を見ると、イエス様は漁をしていたシモン・アンデレ、ヤコブ・ヨハネを、さあ私についてきなさいと、神の御国は来たからその中に飛び乗りなさいと招いておられる様子が書かれています。今朝私もですね、6時47分という電車に乗ったんですけれども、電車がバーッと入ってきまして、そうだ、これに乗んなかったら目的地に着かないんだと思いました。イエス様がいくら来てくださっていても乗らないと目的地に、人生の目的地に着かないように、イエス様は彼らを招いたんでした。16節に、彼らが湖で網を打っているのをご覧になったとあり、19節では、彼らは船の中で網を繕っていたとあります。皆さん、これはイエス様のどんな眼差しが注がれていたでしょうか。それは来る日も同じ生活を続けながら、思った成果も上がらない、疲れるばかりで虚しくて、心にぽっかりとなんだか穴が開いてしまう、そんな日々の生活を何かで繕い満たそうとしている私たちの姿に重なって見えるところなんです。でもイエス様は自分の生活のためだけに働く虚しい生活から、神の国であなたを用いるから、神の御国づくりにあなたを用いたいから、さあ私と一緒に神の御国に入って歩き始めようと招かれました。イエス様と一緒に歩き始めた途端に、神様の力と御業を目の当たりにし始めます。21節からカペナウムの街道の記事です。23節に、汚れた霊に疲れた人というのが出てきますが、これは実は偶像礼拝に疲れた人々を指していると言われます。いくら礼拝堂に来ていても、神様のことを知識としては知っていても、心の中では神様以上に頼るものを持っているということです。お金の方に頼ってしまうとか、仕事に頼ってしまうとか、この世の地位や名声に頼ってしまうとか、あるいは礼拝に来ているにもかかわらず占いにすごくこう浸水し、ね、興味があって浸水しているとか、 そのように神様以外の何かに頼らせようとしたり、神様を疑わせたり、引き離そうとする、それが悪霊の力です。大きく悪霊といって、その中に汚れた霊、偶像礼拝、偶像を信じさせようとする霊っていうのもいるんだということが分かってくるんですが、こう考えると皆さん、悪霊の働きってすっごく日常的、身近なんです。神様の聖霊の働きが気がつかないうちに私を取り囲んでくれているように、悪霊の働きも気がつかないうちに私に影響を及ぼしているものだと知ってください。悪霊は神様を疑わせたりしながら、人々の心をこの世の価値観とか、許せない心とか、肉の心に引きずっていこうとするのが悪魔の働きです。一言だけちょっと余談なんですけれども申し上げておくとですね、イエス様が弟子たちに教えた主の祈り、あの主の祈りの中心ポイントは皆さん何でしょうか。もちろん1行目から全部大切なんですが、それは御国が来ますようにということでありありますけれども、その御国ってどういうところなのかってあの祈りの中から聞き取るとすると、その御国にあるのは許しです。神の御国に支配している力は許しです。この世の中を支配しているのは許せない力です。でも神様の御国を支配し満ちているのは許し、神の許しの力であります。神の国は許しの力、許せないのは実は悪魔の力に私たちの心がやはり引っ張られ、影響を受け引きずられるからであります。だからそこに祈りが必要になりますね。本当に祈りが必要になる。私たち自分の力でね、許せないんですよ。神の領域です。これは神の技なんです。だから祈んないと許せないんです。祈りもしないで責めてたらダメなんです。許しの課題は徹底的に神の奇跡の御業ですから、主に祈んないといけない。それを主の祈りで教えてくれてます。イエス様が入ってこられるときに、実は今日の記事を見ますと悪霊が追い出されてるじゃないですか。神の国のご支配が到来します。イエス様の御言葉の宣言が悪霊を追い出していくことになるんです。今日の箇所で24節25節ですね、悪霊は大声でね、ぐしょぐしょ言うんです。あなたこそ神の子ですなんて言って、神様のことを知っているような信仰者のふりをして大口を叩く、ね、教会の中で大きな声をして私こそ神を知っているのよみたいな態度で振る舞っているわけであります。ところがイエス様はその悪霊に向かって、黙れ、この人から出て行けと宣言されました。黙れ、この人から出て行け。今私たちはこのイエス様の宣言を他人事ではなく、私自身に語られている言葉として、今日主が私の中で悪霊が働いて、許せない心とか悲しみの心とか悩みの心とか縛ろうとしてもしますから、その暴れようとしている悪霊に向かってイエス様が、黙れ、この人から出ていけ、この人は私の大切な人なんだと宣言してくださっている、その主の宣言をいただこうではありませんか。人間的な思いや考えで混乱させられてしたままではなく、黙れ、この人から出ていけとイエス様の力強い清めの宣言を今 自分の中に注がれましょう。私が代わってというかスピーカーになって宣言しますから、皆さん自分の中に受けてください。皆さんを縛ってきたもの、思い煩い、そこに向かって主が宣言してくれます。黙れ、この人から出ていけ。私たちがクリスチャンであっても、私の中にすぐに入り込もうとする悪霊の影響を受けます。イエス様はね、全身洗われていても足は汚れるものだっておっしゃった通りなんです。でもだからこそ主に祈って悪霊を追い出し続けていただき、清め続けていただきましょう。私たちはそういう群れです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたって第二コリントの15章の17節にありますでしょ。そう、私たちは何か良いことがあったことを喜ぶものではなくて、私が清められて作り変えられたことを喜ぶものです。そして私たちのビジョンは、神様と出会う日まで作り変えられ続けることを喜ぶものです。だから昨日の今日でなく、今日の私に作られたことを、作り変えられていること、そして今もね、今も聖霊様が皆さんに愛を持って働いてくださっていて、皆さんを癒そうとしてくださっており、皆さんを励まそうとしてくださっており、作り変えよう、この教会を祝福していこうとしてくださっている、そんな中に置かれていることを喜びとしていこうではありませんか。作り変えられていきましょう。これからの先を主が導こうとしてくださって、してくださっているところの方向を見上げていきましょう。29節から31節はシモンのですね、姑の病の癒しの記事であります。31節でイエス様はそばに近寄り、手を取って起こされた、すると熱が引いた、彼女は人々をもてなしたとあります。皆さん、神様の愛、恵み、癒しを受け取った人は、今度は喜んで使える人にされていくのです。であるとすれば、教会というのは神様から恵みをいただくだけの場所ではないです。教会というのは神様から御言葉をいただいて、安心だけいただいて帰る場所ではないです。そうではなくて、今度はいただいた人が、一人一人が喜んで使え合う人になってゆき、それが組み合わされていって、そこに主の愛の技が立ち上がっていく場所であります。教会というのは元気な人とか立派な人とか聖書のことをよく知っている人とかが集まっている建物や場所のことではなく、主に癒された人の群れです。